はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
年齢を経るとかもそうだし、時代が変わってくるっていうのもあると思うんだけどね。あの、以前許可局では、ドラえもんの登場人物で、
はいはいはいはい、誰が笑いが才能があるかみたいなね。
あ、芸人になるとして才能あるやつ誰なんだ、
向いてるキャラね。
そう、でやっぱスネ夫が一番芸人向きだよね。
そうだね、
それはなんでだったっけ。
やっぱ意地悪だからですよ、意地悪な人間が、まあ、ネタを作ることに向いてる、っていう感じ、で喧嘩が強くてわんぱくだったりとかしたら、それで自己実現しやすくなってしまうでしょ。だからジャイアンはあんまりお笑いの才能なくて、
それよりもジャイアンはジャイアンで地元でもちゃんと働いてそうだよね。いい会、あの、会社とかね。
そうそう、で、まあまあ基本的にもそういうガキ大将で、人望も人気もまああるでしょう、良くも悪くもね。そしたらそういう人じゃなくて、そこの後ろにくっついてるちょっと意地悪の小賢しいやつとかの方が多分本質的にお笑い芸人見てんじゃねえか、
まあ、どっかちょっと
屈折
した
、
抑圧はされてるけど、いじめられてはなくて自分より弱者を見つけてるし、自分より強いやつにおもねるし、だけどなんかこう斜めで世の中を見ている、
そうそうそうそうそう、っていうことで、まあスネ夫が一番お笑いの才能があるっていうか、まあお笑い向いてる人間じゃないかと。一方のび太なんかはさ、お笑いなんかやりたくないけど、お笑いの神様に微笑まれちゃってるタイプだから、
ね、そうだね。だからいい飼い主見つけないと生きないタイプですよね、
なんて話をしましたな。
それ10年以上前だ。
そうだね、
10年ぐらい前か、
ただやっぱこうなってみると、今の時代の芸人像とかね、まあ、だからコンプライアンスとかも含めて、今お笑いに向いている登場人物、まあ、ドラえもんの中で言ったら、もう出来すぎくんですよね、
なんかそうなってきましたよね。
あ、そっかそっか。
もうなんかそういうスネオ的な屈折とかそういうのももういらない、ちゃんとできる人がお笑いやってほしいみたいな、
正論も言えるし、賢いし、
すごいね、
もう賢いなんてもう自明でね、本当に頭がいいっていう感じだよね。
もうお笑い界に就職しました、みたいなね、あのジャンボ鶴太みたいな、分かりやすく言うとですよ、
分かりやすく、
プロレス界に就職しますなんつってね、
ピケ、俺は分かる、
ちょっと古い例え
で分かんなきゃいいです、
同郷だし、俺同じ高校出身で先輩だから、
こう、なんか数ある選択肢の中で選びましたっていう、こういいね、サクッとしてでね、
そうだね、
ビジネスとしてね、
そうです、
お笑いやっていける、
はい、
で確かにコンプライアンスに違反するようなこともないし、闇営業とかもしないし、まあね、人を傷つける笑いもないだろうし、
だからこれ人の好みだけど、いまだにほらなんか昭和芸人のブライ派的なそれがないみたいな、いいんですよそれ、人の見方だから、でもそれもう求めてる時点でおかしいよね、そっからもう、もう見事なほど、こうフリーになれたっていうのはいい時代でもあるのかなと思うんですけどね、
まあ、芸人像っていうのがよくも悪しくもアップデートされて、やっぱそういう人が向いてる時代になってきてると思うし、自分たちの考え的にもそういうふうにアップデートされてると思うんだけど、どうでしょうか、なんか最近こう考えが変わった、受け取り方が変わった、
見方が変わっただからスネ夫的なものだと思ったら出来すぎくになってた、だからこれはまあ変わってる、見方が変わったっていうか、まあ、状況もいろいろ変わってるのかなっていうことだよね。だから
前ちらっと鹿島さんが言ってたのは、例えば一休さん、
あの将軍様、
将軍様か、
あのこの橋渡るべからずっつって、
ああトンチのね、
一休があの真ん中走って、あのね、何言ってんだっていうちょっとイラッとしたんですよね、
ソリプですよね、言ってみたらね。
でも将軍様は、ああ一休大したもんだ、褒美を使わすって、これ大人だなと思っちゃった、将軍偉いなと、器これできるぞって、人物だぞ
と、昔はだから一休のその一本取ったっていう側に感情移入してたのが
一級側だったんです、だけどやっぱり今はあ将軍大人だなと思った、
そうだね、
これはやっぱり見方が変わったというか、
その将軍側になった、当たりませんみたいな感じじゃないもんね、
徳川側になったと思ったんですか、徳川じゃねえか、
将軍ね、そうだね、 これもだから以前ちょっと放送中に出てほらなんかさタイムボカンシリーズのさエンディングの歌でさ悪役の3人組がいるでしょ、
うん、3人組
そうですよ、うん、俺たち天才だ、うん、ううっつって、うん、ね、うん、頭いいぞっつって、うん、ね冴えてるぞ、うん、ううなんていう歌があったじゃないそのなんか歌ってる内容がさまるでなんか陰謀論を唱えてる人たちみたいな感じとか
そうだねで好きなもんの好きなもんの
いやもうどうですねで自分たちのことすごい褒めたたいて頭良くて、うん、もうすごいぞ冴えてるぞ、うん、俺たちみたいなことを言ってるのが陰謀論にまるで見えるんだが、うん、あの当時はだからそういうあまりにもなんていうかな口頭無形でそんなことを言ってる結局成就せず終わってくっていうところが、まあ、子供心に見て、まあ、痛快というか、うん、まあ愛すべきキャラクターではあったんだけどそうだったんだけど今はなんかその悪の人たち俺が悪だと思ってるような人たちが結構なあの牽制を振るってるみたいな感じにうん、一定数の評価があるんじゃないかななんてことも思ったりとかしてね、うん、それがうまいこと言っちゃってるっていうかさ
どんなこと例えば
えだからその一定のそのいいねであるとか、票を集めて、うん、結構真実味持っちゃってるかななんてことを、うん、真実味
なるほどね
浸透力を持っちゃってるんじゃないかな陰
謀論信じやすいとかね
そうそうそうそうそう、うんうん、それってでもちょっと昔だったらそんなこともバカだバカなんじゃねえかってくじかれてたものとかが結構生き生きと伸び伸びとしちゃってるっていう感じとかは今感じるけどね改めて
あなるほどね
うん、うんあとはね俺ボクシング好きなんですけどね、うん、やっぱなんかボクシングってディフェンスオフェンスで言うともう圧倒的なオフェンス力を持った怪物みたいな存在とかがやっぱ好きで
マイク・タイソンそうだったもんね
そうでそれこそ80年代ってめちゃくちゃすごいその、まあ、マイク・タイソンっていう人がバーンと出てきたりとか
あ
黄金のミドル級の時代なんつってものすごいチャンピオンがいて乱立しててでそれがまたなんかこう本当に決闘していくわけですよ、
うん、
でもうすごい壮絶な KO 劇で倒れていくところに、うん、やっぱ勝ったその KO で倒した人に、うん気持ちが感情移入するし、うん、すげえなと思ってそっちの方で見てたんだけど、うん、今はやっぱなんだろうなディフェンスで見てる
なるほどね見方が変わった、
うん、カネロ・アルバレスっていうすごい、まあ、ボクサーがいいんだよ、うん、でその人が KO 率もすごく高いし攻撃力も高いんだけど、
うん、
その人のディフェンスばっかり見てるの、
うん
うん、その人のディフェンスがあだからこの人ってあんまり打たれなくて、
そういうことか
生き残れているんだっていうなんかディフェンスばっかり見てますね
でもそれって、うん、なんか探求心がね、うん、どんどん進化してるっていうことでもあるんじゃないの、
うん、で俺気がついたらボクシングってやっぱディフェンスなんだっていうことをすごく思ってきて、
うんうんうん
でそれはもうボクシングは攻撃なんだじゃなくなっちゃっててひっくり返っちゃっててさいつの間にか
分かる、
うん、
バスケットもそうなのよ
やっぱそう
だから日本で全く報道されてないけど、うん、あの今日本人プレイヤーが2人 NBA でプレーしてるの、
うんうんうん
でまあ、八村塁は
知ってます
1巡目ドラフトかかってて、うんまあ、有名でスターターもやってるんだけど、
うん、
今あの渡辺雄太選手っていうのも、うん、トロントラプターズっていうカナダのチーム、
うん、
NBA の中に1つだけあるカナダのチームに所属してプレーしてるんですよ、
うん、活躍してんので
彼が2メーター3ぐらいあるんですけど
日本人でそのだけのタッパがあるんだ
でスリーポイントシュートも入るわけ、うん、で NBA バスケットって言ったらやっぱりオフェンスの花というかさ、
うんうんうん、
ダンクが派手だったりとか、うんうんうん、すごい遠くからスリーポイント入るとか、
うんうん、
やっぱね、ドリブル一つで相手を転がすみたいなね、うんうん、オフェンスばっかりがハイライトで、
うん、
当然出てくるんだけど
マジック・ジョンソンとかすごかったぞ
そうなんだ
俺見てるから、
うんうん、
あの頃のレイカーズ
そうそう、う
ん、ハリーム・アブドジャバ見てね、
うん、もうちょっと人時代前ですけども
いやすごかったよ
張本と大沢親子みたいなもんですよね、
うんうん、ものすごく華麗なパス回しとさ、うんうん、すごいオフェンス
で確かにここ5年くらい見ても NBA ってすごくオフェンシブになってんのよ、
うん、
あの2000年ぐらいまでだいたい80点、うん、90点とかのそういう試合で決まってたのが、
うんうん、
今下手したら150点ぐらい入んの
へ
150点ぐらい入ってスリーポイントがまず一番最初に打つ選択肢で打てなかった場合どうするかみたいな、
うん、
でも得点王がいるチームってもう優勝できないんですよ
なんで
ディフェンスなんですよやっぱり、
うん、
へ
やっぱ歴代優勝してるチームここ最近、
うんうんうん、
でまた優勝に導いた監督が、うん、みんなディフェンスの専門家なんですよ
へ
で渡辺雄太がなぜ報道されてないかっていうと、うん、ディフェンスの名手だからなんですよ だからハイライトが切り取りにくい。確かにオフェンスも頑張ってる、スリーポイントも決めるんだけど、
分かるな、
現地のそのカナダメディアって、うん、今渡辺フィーバーなのすごく。こんなクールな選手が、うん、本当ドラフト外から入ってきて、うんうん、しかもね3人ぐらいのうちで1枠しか1軍残れないみたいな、可能性薄いところも残って、うん、でちょっと同じポジションの選手が怪我した時なんかもう24分ぐらいプレーしたりとかして、うんうん、めちゃめちゃ活躍してるんですよ。でもうすごいセクシークールみたいな感じで、
うん、
カナダで大人気なのよ。トレンドになっちゃったりとかして、な一方全然日本では全く報道されてないのがちょっと悲しいんです
よ。それ
で
もそいつはダンク決めんのか、うん、どうなんだよ、うん、今、まあ、バスケで一番強いの誰なんだ、そうそう、だからみたいな目線だよ。
バスケットリテラシー的にはやっぱまだディフェンスまで目いってないんですよ、うん、
あのバスケの味方後進国ってことですよね。
そうそうそう、だけどやっぱハイライトとか見てても、うん、オフェンスが決まるってことはそれだけディフェンスが緩いってことなんですよね。でもディフェンスがいいチームってやっぱ相手を90点台ぐらいに抑えて勝つんですよ。
はあ、
だから、どんなに一人で50点ぐらい選手取る選手って今いっぱいいるんですけど、うんうんうん、そういう選手がいるチームって絶対優勝できないの、
は
あ、絶対優勝できない。
だから勝つよりも負けないっていうことだよな。
まあまあそういう、そういうとかなりつまんない感じになっちゃうんだけど、
うんうんうん、
ただやっぱりあのどんな戦術にも対応できるにはやっぱディフェンスっていう、やっぱいろんなチームと戦うことになるから、
うん、
いろんな戦略持ったチームが存在してるわけですよ、
うんうんうん、
でそのどれもに対応するには、うん、やっぱディフェンスのバリエーションが豊富な選手ってい
う、
だから今スリーポイントが打てるとディフェンスができるっていうのが優先順位なのね。
うーん、
渡辺優太は両方できるから、これからもっと需要高まるんじゃないかなと思って。でもディフェンス大事っていうのはやっぱその時から思いました。
だ昔は達夫、そんな達夫だってディフェンスだと思っては見てないんだよね。
まあね、やっぱ
シュートダンク、それはもうやっぱ見続けたことでぐるんとやっぱりこれディフェンスがすげえんじゃねえかっていうこととか思い始めたってことかな、ま
あ、ロットマンですらやっぱ派手なリバウンド、
うん、
やっぱそこに最初目がいってて、うん、なぜリバウンドが取れるのかっていうと、あこういうポジション取りしてんだとか、ディフェンスがまずすごい、一歩目まず相手の選手入れてねえんだみたいな、うん、そういうところに興味がいくんで、
夜のオフェンス力もすごかった、
うん、夜のオフェンス力がすごかったですね、うん、
そうそのマドンナという
マドンナ、
うん、
カリフォルニアで試合があってマドンナが今からしたいから早く来てっつって、うん、ニューヨークまで、うん、そのまま行って寝ずにまた戻って試合出たみたいな、
うん、そのオフェンス力じゃないか、うん、
ありましたよ、うん、マドンナに呼び出された事件みたいなのがね、うんうん、でもやっぱそこ見方変わったね、やっぱディフェンス重視っていうところで、うん、
でも見方が変わった時って嬉しくね、
嬉しい、今までのやっぱ一個また自分がアップデートしたなっていう感じする、ね、
あとだから長年見続けたからこそのご褒美感もあるじゃないですか、
うんうん、あるある、
それはなんか感じますね、うん、僕のボクシングとか、うん、
あるある、
昔はやっぱ全然そうではなかったですけどね、うん、
だからなんかこうなってる習慣がなんで存在するのかとかやっぱ考えるようになったから、
うんうんうんうん、
前もね牧田さんがやっぱクリスマスとかお正月ちゃんとやろうと思ってる、うんうんうんうん、イベントちゃんとやろうと思ってる、う
ん
う
ん、ベタをねちゃんとやる、
うんうん、で僕お年玉についてやっぱ考えたんですよ、お年玉を作った人って何を考えたのかなみたいな、
うんうんうんうん、
でこれ寄席の世界とかだと、うん、会った前座さんに必ずお年玉あげるっていうルールがある、出くわした人には必ずあげるっていう、
お
そこで多分ねその前座さん全員に、はい、じゃあこれだ代表して君に渡すからみんなで渡しといてじゃダメだと思う、
はいはい、
会った人に直接あげるっていう、
うん、
これって多分なんかこう例えばですけど会社で言ったら平社員と部長クラスが日常的に話す機会ってそんなないじゃないですか、
うん
うん、
でまあ、寄席の世界だとやっぱその昨日今日入ってきた前座さんが上の師匠方と話す機会ってないわけです、
う
ん、だけどその師匠側から話すとなんかそれはなんか面倒見てるみたいな感じになっちゃうから、
うん、
普通だったら喋りかけるのって若手じゃないですか、
うん、
でもそうじゃなくて師匠側から話すきっかけを作るためにお年玉っていうのが存在してて、
うん、
あいつもお世話になっておりますありがとうございますとか、
うんうんうん、
その前座さんの名前を覚えるためにお年玉っていうシステムがあるんじゃないかなっていうのをちょっと最近思いました。これはよくできたシステムだなと思って。
お年玉ってただの慣例で、うん、なんだろう、自動的にそういう風になってるってものじゃなくて自分なりに考えてみたと、
そうそう
そう、そういう意味があるんじゃないかってことに気づいたと。
そうそうそう、だから嫌な、うんうん、いやだから人によったらね、なんか全然関わりもない 前座さんにお金あげるの嫌だなとか思う人もいるのかもしれないけど、なんでかなって考えた時に、例えば前座ってもう 3,4 年で終わるわけですよ、って時にもうそのまま2つ目とか真打ちになって多分ずっと会わない人とかも出てくるのね、人数多いと、どこの誰なのかも分かんないし名前も覚えられない、だってもう若手の名前なんて覚えられないじゃないですか、だけどまあ3回ぐらいお年玉あげてれば、なんとなく名前覚えるんですよね、そういえばこういうのいたなみたいな、そうやってなんかこう一人一人を覚えていくためになんかそういうシステムがあるんだろうなみたいなこととか考えた
し、属性っていうかそういうものの中にあるってことだな、そういう機能がね、
そうそうそうそう、う
ん、名前を覚え
てる、それをお年玉っていう言い訳を作ってちゃんとコミュニケーションと機会を一個作ってんだな、
田中角栄もそうだったのかね、
どうか分かんないけどね、
いる、
お金いるとは言ってないですよ、
政治家から政治家へのお年玉とか、そういうことだったよね、で名前覚えるの早かったでしょ、
君は佐賀県の鈴木だな、
そしたらもうハッとね、
ハッとなって
ね、官僚は喜んでる、
そうですそうです、ね、ベタね、さっき牧瀬さんベタの偉大さって言って、本当にそう思うんですけど、一方でベタイコールふるさと隣り合わせだなっていうのは最近ちょっと僕の中で見方が変わったのかもしれない。ベタはいいんですよ、例えば、まあ、風呂上がりにねふっとこう、テレビつけるじゃないですか、大体僕らは風呂上がりにちょっとやばい瞬間が訪れるんですけど、何の気なしにテレビつけるじゃないですか、そうするとやっぱりテロップで、この間もなんか思ったんですけど、女子アナ VS ポンコツ男子みたいなトーク番組が、それベタで多分これ人気を集めるんですけど、一方でもう女子アナって言っちゃってる時点で、あ、なんかフリーなーと思っちゃってるし、異性のこんなところが嫌だみたいな、そうよくテーマとかあるじゃないですか、あれもよく見ると、あ、もう異性って言っちゃってるんだってなると、まあ、ベタの強さなんだけど、
まあ、おっさんが作って
なんかフリーなーフリーなーっていうか変わんなくちゃいけねえんだろうなっていうのは思って慌ててチャンネル変えちゃうんですけどね、でそういうのは見方は変わってきました。
だからベスト10とか見るときって、古いものを古いものとして見られるから安心なんですよね、
ああなるほどね、
古典もそうなんですよ、今じゃなくて前の時代の話って思えてるからなんか気が楽、
そうです、それはこっちもタイムスリップするって意識があるからね、だから昔のドラマって北の国からもそうですけど間があるじゃないですか、あれはやっぱり携帯に無縁な時代だからと思うんですよ、だから僕あれを楽しむときは携帯のスイッチは切る、じゃないともうそぐわないじゃないですか、
そうだね、
この味で食べてくださいってシェフが出してるのに、もう未来のなんか食器で食べてるのはダメじゃないですか、
ダメだね、
あドラマで言うとね、あの工藤官のドラマあるでしょ最近、俺の家の話、
俺の家の話、
僕あれ見方が自分でも変わったなと思ったら、僕あれ最初からプロレスシーンだけあのちゃんとどういう風に描かれてるのかなっていうのを集中して見てたんですよね、
あれ吹き替えなしでやってんだよね、
で、そうするとやっぱりあここちゃんとすげえリサーチしてるなとか、
ああなるほど、
あここの表現はすげえ、もう考え抜かれてるなとか、例えばあの西田敏行さん能のね、家元がプロレスファンなんですよ、だけどこう場外乱闘のシーン見てこの悪役は好きなことやってるけどでもどこか品があるなみたいなことを、でもそれってすげえいいセリフなんですよ、僕から言いますと、でもここまでをのセリフが描けるってことは相当リサーチしてるし、まあ、もしくはね、堪能してるし、安心できるわけ、ということはですよ、ということはあのドラマって本筋って介護の話じゃないですか、プロレスでもこれだけリサーチしてるってことは本筋の介護にはどれだけリサーチとかもっと丹念な調べが入ってるんだろうと思うと安心して見れるわけなんですよね、だからなんか自分の取っかかりからなんかこうセンターにこう見方を変えることができるのかなっていうのは感じました、
そういうさまつなディテールから本質の本筋のところがちゃんと見える、
そうすればなんか見方が面白くなるのかなと
思いました、なるほどね、
大事じゃない、なんか本当にテーマとしてはいいんだけどそこの細部の描き方これっていうのでなんか今まで他のものを見てきてなんか嫌だなと思ったことが結構あるので、むしろやっぱり細部に宿ってるんだな、
細部は大事だね、
大事思いましたよ、
でもそれさっき俺スポーツもさ細部が分かってきたからこそ、
そうだ、
だから同じ話だ、
同じだと思う、それだけ多分ドラマ今までずっと見てきた中で、抑圧はあったわけだよね、 プロレスの描かれ方、そうです。シリーズだけで見ていくと、ひどい描かれ方があったわけだ
よな。嫌な思いもしてきましたからね。うんねうん、でもそれをこう、効果をこう、恐ろ恐ろ見たら、うんいいじゃんってもうだから、うんうんうん、あの森の木陰でちょっとリスが顔を覗かしてるんですね、うんまあ、リス僕なんですけどでどんどんこう近づいてってるって感じですね、
うんうん
うん、もうこの場面がもうちゃんと描かれてるんであればもう介護のシーンも信頼していいだろう。
まあわかるわかる。
信頼っていうか、すげえ情報が入ってんだろうなっていう。
まあディテール詰めるだけの余裕があるか、そこまで気を配っているかどっちかなんですけど、うん、ディテールがよくできてるってことは全体にも気配られてるはずだから。うん
急に変わりますけど見方が変わったというか、いいのいいの達
夫、
うんうん、見方が変わったっていうのは、うんいいんです達夫で締めて
食べるから、うん、今飛ぶからピーキー
そうです、うん、あの映画ってどう見ます、
うん、
僕最近、うん、何にも、ま、知識入れないで見るっていう
その方が楽しい
でしょ、
うん、
だけど最近ちょっと簡単な導入のあのあらすじとかは
いらない
例えばパンフならパンフとか、うんうんうんそれあの頭に入れるようになった。
なんでなんで？
なんかチキさんがこの間ね、うん、ラジオでねゲームをやるにゲーム攻略本から見るって、
なるほど。
と思うんだけど、うん、でもそうすることによって見えないまあなんか楽しめる幅が広がるみたいな。うん、でうちの奥さんも結構なんかその推理小説なんか小説かなんかを後ろから読むっていう。
ああそういう人
いるよね。俺信じられないなと思うんだけど、でもその方がそのさっきの細部とか伏線とかをちゃんと楽しめるっていうんで、うんうんうん、俺はそれを全乗りすることはできないけどなんかそのいいエッセンスをいただくっていうのでちょっとは調べてみた方が楽しめるのかなって。そうか無防備で行くよりよ、
うんうんうん、でもそれはもう2回目以降に聞く落語の楽しみ方と一緒ですよね。
あ、まあ、話は分かってる前提でね、
うん、話分かってて
次はどこを工夫してるのか、
そうそうそうそう、ディテールやっぱ入ってくるから、
ね、今その演者のどこに興味関心があるのか、
うん、初めてのものっていうのは全部がディテールじゃない、
うんうん、なるほどな。
だから幹も分からんし、うん、枝も分かんないから、うん、それこそ全集中で見ちゃうじゃん。同じ力加減で。
いやそれまさに俺ボクシングそうだわ。
無限列車だね、
うん、無限列車。
結果的にはさあれでしょ、それ鬼滅の刃でしょ。
そうです。
ちゃんと分かってるから。
そうです。
俺は分かってるからそれは。
はい、
うんうん、分かってる。でボクシングだって結果分かってるのに何回も見るもん。だからそれって勝利の方程式の一番結果がもう分かってるけど、じゃあどこでどういうきっかけがあってそこに行ってるのかを見るのが楽しいんですよ。だからリプレイブリプレイでどんそう遡って見たいんですよね、あれってね。楽しめるんです。あれは古典だから試合の古典を見てるっていう感じですね。
そうだよね。
それは野球とかにしてもサッカーとかにしてもあれとあれスポーツには使えるんじゃないかなと思うけど。
でもその楽しみ方ってやっぱ筋じゃなくて細部だよね。
細部だね、
うん、
細部、
うん
うんうん、ほんとそう。
だから攻略本っていうのはまずどういう木なんだろう、その幹はどういう感じで枝葉がこうなってて、なるほど全体像としてこういう木なんだね、
うんうんうんうん、
この木気になってたけど、うんうん、気になる木だったけどこういう木だってのは分かってて始めて、
うん、
じゃあ今ここは幹じゃない余計な部分だけどちょっと楽しもうとか、
うんうんうん、
でも余計な部分も全力でやっちゃうからね、最初知らないとね。
この木何の木で思い出したけど、その CM とかさ、うん、
そこで思い出してくれた、
うん、見切りたい、思い出したよ、うん、ポンと開けてくれてありがとう、うん、やっぱり娘を見ながら今何がこう響くのかなっていうのは、
う
ん、あの見るようになった。
あ、見方変わった、
ね、CM とかさ、まあ、お笑いのネタでもそうなんですけど、
うんうん、でも本当そうよ。
だからこれは分かんない、露出が多いから、うん、5歳6歳の娘にも響くかもしれない、それは因果関係は分かんないんだけど、うんうんうんうん、でもちゃんと流行ってるものが響いたりするとなんか理由があるんだろう
なっ
ていう。娘を通して見てますね。
そっか、昔はあこれ俺には関係ないなと思ってたけど、流行ってるにはそれなりの理由があって、
そうそうそうそう、
あ実はうちの娘もハマってるわ。
そうですそうですそうです、っていう見方は変わったかもしれない。
いやそうだな、うん、俺だからやっぱり料理屋さんはやっぱダクトを見るからね、あのね、
うん、
俺の話に引き寄せるよ今からね、
うんうんうんうん、
やっぱね、だから料理なんてここにもう手前に出されたものなんて結果でしかないからね、
うんうんうん、
で俺も知ってるの大体わかるからね、うんうん、知ってる、生姜焼きって頼んだらもう生姜焼き来るんだし、
うんうんうん、そうだね、うん、
でもその前に俺はやっぱりね、そのグリーストラップね、
うん、
店のその衛生観念とかをやっぱ見て、匂いとあと一回トイレ行ってトイレとかのまあなんか自転車見ますよ。
もうそこはもうむしろ食事で、
そうそうそう、
料理が来たらもうごちそうさまって、
ごちそうさま、本当にごちそうさま、うん、ありがとうってね、うん、心の中で言うぐらいだからね、う
ん、だから答え合わせだからね、
そうそう、ただの答え合わせ、うん、 だって美味しいって思ったから美味しかったしやっぱり案の定美味しいんだよ。
ほら見ろ
ほら見ろ
ほら見ろ、
やっぱうまかったわって思うだけだから、
もうどんな客だと思われるほら見ろ難しい顔して
そ う,、ねうんうん、そうよ。だからその前のやっぱディテールやっぱ気になる
プロセスね、うん、
プロセス、うん、ダクトとか、うん、重要だよ。
だから初めて行くお店ってそういうところの駆け引きもあっていいよね、うん、その答え合わせにたどり着くまでにね。
そうだね、う
ん、そのメニューの多さとか逆に少ないと、うん、あ美味しいぞここは、うん、であトイレ綺麗かなり気配ってるの清潔感、うんうんうんうん、そうなるほど
と、そうなるほど、うん、なるほど、うん、来るか、うん、来るか、うんまあ、やっぱり美味しいよ
勝手にミシュラン調査員みたいな感じなんですよね。もうね
そうですね、うんうん、
でも項目は独特な項目があるわけですよ、うん、トイレ見るとか、ね、
そうそうダクト、うん、ダクトを確認するとか。
だから今俺さもう一方でさオフェンスディフェンスの話で言うと、うん今テレビ離れとかテレビがつまんないよねみたいなことって、はい、やますると俺も言っちゃうんだよ思っちゃったりとかするんだけど、うん、だけど見方を変えるっていうことで言うと、うん、今のテレビってやっぱディフェンス力がすげえんじゃねえかって思ったこともありましてね、うんうん、でそのディフェンス目線で見ると要するに視聴率っていうものがやっぱ仕様としてあるわけでそれでどうやって視聴率を逃さないのかっていうのがすごいディフェンシブな考え方じゃないですか、うんかつてだったらお金が結構有り余ってる時代だったらものすごい予算使ってさ贅沢な仕込みをした上で贅沢なお金の使い方をバーンってやってるって豪華なものが、うんうんうん、でそれが視聴率全然取れなかった伝説の番組みたいなことでさ残像として残ってるけどそれはオフェンス力がすごかっただけでめちゃくちゃ実はなんていうかなロスもかなり多かったわけでしょ、うんうんうんうん、それに比べたら今はロスをなるべく出さないようにしてやってるって仕掛けがあるんだなっていうことを
そうだディフェンス力強い
だからそれ、
うん、上手
そうそうそう上手だ
ねテレビね
だから今のテレビがつまらないっていうのは、うん、全部が面白くなってきてしまった平均的になってしまったから、う
ん、テレビだけが昔は面白かったんだけど
そうだね
他のも面白くなったってことなんだ
そうそうそう、うん、しかもみんなまだディフェンス力がない時代だし、うんうんうん、求められていないし、うん、そういう未合者がいないから、うん、圧倒的なオフェンス力つまりもう、うん、絵になるような、うんうんうんうん、危なっかしいようなものが評価されたり、うん、タイソンでしょ
そうだね
タイソンが評価されてるね
そうそうそう
見てた、うんうん、
確かにだからね迷惑 YouTuber みたいなのも出てくるくさやっぱネットってやっぱオフェンシブだよね、うん、
まだ
ね
オフェンシブまだオフェンシブ
あれすごいパンチ持ってるって思わせられるけど、
うんね、守る規制のするなんか法律とかルールとかもまあ甘いよね、
うんうん、そうだね
そう考えるとその徐々にディフェンシブになってくんだろう
なってで俺やっぱね去年からやっぱ配信とか結構始まって自分もやる側あと見る側とかになって見た時とかに許可局も途中カメラを結構贅沢に何台も使ってまあテレビ番組かと思えるぐらいみたいな目線が初めてできたじゃないですかでそれですごい喜んでくれて見やすかったっていう人たちの反応を見た時に他の配信番組見た時にやっぱ荒いなだけどやらなくちゃいけないっていう熱量があるから、うん、あっちは今はオフェンシブなんだけど、うんうん、その目線でもってテレビとか見るとテレビってすげえぞって思ったよ、うん、いろんなものすごいディフェンスの論があってその中で
例えばその視聴者のツッコミをさせないような言い回しであったりとか、
う
んうん、やろうとしてることは分かるんだけど直接的にやると非難を浴びるから、うんうん、あうまいことラッピングしたなとか、視聴率つなげるためにここで切ったのかとかね、煽りはこのぐらいにしてとかね、う
ん、でもほら CM またぎとか引っ張るだけ引っ張って大したことがないみたいなさ、うん、
あるある、
ああいうくだらねえのってもう、うん、もう意味がない
よね、いないもんね、
で意味がないって気がついたらもうすぐやるよ、うん、またなんつうかな、うん、止血作業じゃないけど、うん、そうじゃないものでなんとかしようとするのがテレビだから延命させて、うん、そういう目線でテレビを見る面白さもなくはない、
ね、なるほどね、うん、ディフェンスに目が行くようにな
る、ディフェンス目に行きましたね、
なるほどね、
うん、
今日は見方が変わった論、うん、東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションに牧田スポーツ、朽鹿島、サンキュー達夫でお送りしています。